いらっしゃい、こんばんは。お疲れ様です。で、今日は祝日ですけどね、
うん、
あ、まあ一応そうだ、ね、お仕事されてる方もいるから。
坂田君も祝日も何も関係ないんで。
そうよ、
もう、ね、飲むのはね、お二人、あ、飲むのもね、お仕事もね、
そうですよ。
あ、そっか、今イベント中ですかね、松本さんはね、は
い、明日までですかね。
明日まで、
あ、そうか、
はい、大阪で、
は
い、うん、阪急、
阪急梅田です、
でしたよね、はい、はい、先月ゲストに来てくださった宮本拓さんとのイベント、は
い、ね、でもいろんなこと教えてもらって、うん、すごいグッときたね俺は。
分かる。
あとね、うん、すっごいまっちゃんと似てるなと思った。
へ
ー、うん、
どこが、どういうところが、
鼻が大きいところとか、
ね、分かんない、
うん、全然
自分では分かんない、
分から
ない
、
あ、
性格、
性格ロマンチストなとこだ
よ。あ、なるほどね、
うん、ロマンチストなとこに似てる。
あ、でもそうかもね、
言われてみれば。
でもまあ、ロマンチストね、
ロマンチストじゃないとああいう写真は撮れないって、うん、まあそりゃそうなんだけど、 そ、ね、その太陽の、うん、
ね、
とか夕方の光とか、うん、その和歌山でね、うん、いた時もっていう、そういうお話とか、うん、そういうなんていうのかな、うん、こう観点っていうのは、
うん、
やっぱりロマンチストなとこがやっぱまっちゃんとすごい似てる、
う
ん、
あ、そうう
ん、
ちょっとレベルは違うけど、ね、
いや
いや、ロマンチストレベルだと分かんないです
そうか、
うん、
いや、でも夢のコラボイベントですね、そうそう、和歌山出身の2人がね、
本当にいろんなこと教えてもらって
ね、
そう、似合いでそういう、ね、ミュージックシーンがあったんだとか、
ね、びっくりしたよね、
まあ、あと鳥肌の立つ話もありましたよ、ね、あの下高山の、
あ、そうだ
ね、飛行機1本乗り遅れたからっていう、ね、
そうですね、やっぱ僕らのね、まあ、少し上の世代の方だからね、
うん、
まあ、ちょっとね、
うん、
時代感が違う部分はあるけどね、やっぱりすごいよね、確かに、
ね、でもやっぱりその和歌山も飛び出していきたかったっていうような思いとかも結構坂田君になんかこう感じるところもあったんじゃない、
いやいや、もちろんもちろん、でもなんか、うん、でもね、多分その宮本さんもこうしてこう番組にね、ま、もちろんまっちゃんとの関係性もあるだろうからだけど、こうゲストで出てくれたってことは、なんかやっぱりずっと故郷のこと気になってたりとか、なんかしたいとか、なんかすごいあるんだろうなって感じがすごいして、そこもすごいこう共感できたかな。
なんか最終的にはね、和歌山やっぱり戻ってきたいってなんか思ってらっしゃるような口ぶりだった、ちょっと話したら、
なんかそんな感じがすごいしたし、
ね、
うん、なんかどっかにずっとあるんやろうなって感じでした ね、
なんかそれも素敵よね、
うん、すごいなと思いましたね、
ね、
なるほど、ね、はいはい、放送としては今月、ね、登場の宮本拓さ
ん
ですね、
う
ん、はい、私先月ゲストっておっしゃいましたけどね、
はい、
まあまあ、9月2日9日、ねね、お聞き逃しの方はぜひ聞いてみてください、
うん、
さあメッセージいただいてますよ、
うん、
ありがとうございます。ともよラブさんから、
ともよラブさんはどっちの方、
今日はともよラブさんから、
ラブさんから、
はい、
やっぱかなりハードだね、リクエストがね、リクエストというかメッセージが ね、ありがたいね、
やりとりが続きますね、嬉しいですね、
はい、
はい、先につながった方の
そうですね、
ですよ、
はいはい、はい、
先日の放送ラジコのタイムフリーで聞いていたら、
はい、
あらあら、私とよく似たラジオネームの方が笑いでもこの番組をきっかけに原田知世ファンが増えるのは嬉しいです、
うん、
シンシアも良かったし、うん、その前の松本さんがかけてくれた、うん、ボースサイズナウも良かったです、
うん、
私個人的にはデビュー35周年の時にセルフカバーしたロマンスが大好きです。
なるほど、
ぜひまたラジオでもかけてください
ロマンスはね、あのライブの時歌ってた、ね、またじゃあ、あの、ね、折に触れて、
はい、
聞かせていただきます、
ね、
いつかかかると思いますので、はい、楽しみにお待ちください。はい、はい、そしてようこさん、お三人さんのゆったりトークとかかる曲がいい感じです。今日のテレビ番組で令和の今見てもかっこいい昭和の歌詞をやっていて、うん、興味深く見ていました、
うん、
これからも皆さんの楽しい番組をお願いします。
陽子さんは どれぐらいの年齢の方なんでしょうね。
なんでしょうね、うん、今見てもかっこいいでしょう、もしかしたらちょっと若めかな、
ね、ような気がして、
ね、ねね、
またこの感じで、うん、また ね、 ねちょっと陽子さん自身のこともちょっとお聞かせいただけたら嬉しいな、
ね、
お、こちら太郎さん、
太郎さん、
坂田さん、松本さん、宮古ママ、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。この番組でたびたび話題に上がるシネマ203、うん、僕もよく行くのですが、先日伺うと香水さんから、今朝松本さんパリテキサス見に来てたよと教えられました。あ、
そうなんや。
すれ違いでしたね。お会いしてみたかったなと残念があってたら、うん、数週間、うん、和歌山城ホールへ推しのバンドを見に行ったら、うん、会場で松本さんを発見し、心の中であ、松本さんやと発し、近寄っていき、松本さんとお声掛けすべきなのに、うん、第一声、いつもラジオ聞いてますと突然お声掛けしてしまいました、うんうん、その説は失礼いたしました。
いやいやいや、もうありがとうございます。
嬉しいですね。はい、でも気さくに応じてくださり、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ちなみにこの推しのバンドを知ったきっかけは和歌山放送さんのおかげです、うん、当時僕は学生でオールナイトニッポンを聞きながら勉強するのが日課でした、うん、今の時代のようにスマホもなければネットも十分ではなく、うん、深夜3時からの枠を担当していたその人はつけっぱなしにしていたレディオから軽快なトークとともに番組が始まり、話を聞いているとどうやらミュージシャンらしいということが分かり、うん、それでは聞いてください、ワンナイトカーニバルというタイトルコールから始まったの、あ、ハマったのが最後、うん、未だに騎士団というバンドに夢中です。
なるほどなるほどね。
騎士団のギグはロックンロールサーカスというロックンロール新喜劇という表現がふさわしいぐらいエンターテインメント性が高く素晴らしいんです。騎士団を見に行ったおかげで松本さんにお会いできて忘れられない一日となりました。ラジオに和歌山放送さんに改めて超感謝です。
あ、なるほどね。
そんな出会いがあった、
ね、丁寧に書いてくれて、
ねね、
坂田君と、ね、行ったんだよね。
そうそうそう。
そうだったんですか。
まっちゃんに連れて行っていただいて、
ねはい、和歌山城ホールに、
はい、楽しいライブだった、
ね、めっちゃ面白かったよね。
うん、本当に
ね、エンターテインメント性高そうですよね。
面白かったよね。
トークも
面白かったよ、ね、トークが面白かったよ。
もう曲ではノリノリな感じですか皆さん。
そうね、うん、僕ら2階席だったんだけど、うん、下の人らみんな、ね、
すごい
踊ってたよね。
楽しそう、う
ん、いい。太郎さんとも会えたんで、
うんうん、ね。そしてタコ長介さん、はい、どうやらね、はい、お盆明けに高知へ、うん、ドライブに行きまして、はい、ケンピを高知では結構見かけていて、はいはいはい、おなじみですが、オランダせんべいに次ぐ第2弾として塩ケンピを送ります、うんうん、ということでメモ書きと一緒にお土産を送ってくださいました。
ありがとうございます。
わざわざありがとうございます。もう、
ね
ね、メッセージだけでも ね、 ね、嬉しいのにね。
龍馬さんにあやかって、うん、ラジオ界の夜明けになったら最高。ラジオネームタコ長介さん、
はい、ありがとうございます。
塩けんぴ、
ちょっと見せてもらっていいですか、
ね、お酒にも合いそう。
塩けんぴ
と甘みのバランスがどうでしょう、ね、いただきましょう。開けにくそうだったから渡してしまいましたけど、
どこ開けるとこある、
ここですね。
あ、開けよう開けよう、ちょっといただいてみよう、
ね、え、早速なんで
塩けんぴ、
塩けんぴ
食べたことないね。塩けんぴ、
塩けんぴ珍しいですね。
芋けんぴのしょっぱい版ってことかな、
はい、ちょっと塩がついてる、
うん、塩芋けんぴのしょっぱい版、
うん、芋けんぴのちょいちょい、
あ、でもちょっとベースは芋けんぴやもんね、うん、
ちょっと
砂糖も変わってるね、うん、あ、甘じょっぱいね、
うんうんうん、
あ、これは止まらないやつ、
うん、美味しい、うん、
ちょっといわゆる芋けんぴよりも細いね少し、
うんうん、
美味しい、
美味しい、
ありがとうございます、ね、美味しい、
ごちそうさまです、美味しいです、
うん
うん、
海洋新ソースね、うん、あ、美味しい、これ止まりません、うん、なんか聞きながら、
うん、
楽しみましょう、はい、お酒と塩けんぴを、
うん
うん、僕じゃあいいですか、
うん、はい、
僕ね、さっきその宮本拓さんの話してたんだけど、うん、その和歌山のことをもうちょっとやっぱり勉強したいなと思ってて、
はい、
で前からね気になってて、うん、全然読んだことなかったんだけど、うん、新宮出身の戦後生まれで初めて芥川賞を取った中上健二って読んだことある？ない。
中上健二さん知らないですね。
割とこう、まあ、その70年代、うん、80年代活躍してたんですけど、うん、1976年で岬っていう作品で芥川賞を受賞して、 でその前には、うん、19歳の地図っていう、ほうほうほう、新聞配達の少年の、うん、なんかこうゴミためみたいなとこで暮らしてる、うん、もうね、こう読んでるとこう辛くなるような物語なんだけど、うん、それでこう最初ノミネートされたの、うんうん、でまあ和歌山出身ですって言ったら、あ、中上健二だねって上の世代の人は言うのよ。
へ、
それ気になってたんだけど、ちょっと読みづらくて、うん、読んでなかったんだけど、うん、それをこの間読んで、
うん、
確かにね、こう読みづらいというかね、
うん、
ぐさぐさぐさってくるような、
あ、そういう感じなのね、
うん、ただまあこういう話がこう受け入れられた時代、まあ、昭和やったんやなと思いながら、
うん、
でその19歳の地図に、うん、あの尾崎豊がものすごい影響を受けて、
うん、
それで17歳の地図っていうアルバムを作った。
で、
それもその長見健二を掘ってって、うん、そこにぶち当たって、だからその17歳の地図はめちゃくちゃ聞いたんだけど、
うん、
何年30年以上経って、うん、そこにたどり着いたんで、
なるほど、ね、
不思議だなと思って、
つながりがあったなんてね、知らなかったもんね、
うんうん、そのなんかね、すごいいい発見だったんで、
うん、
で17歳の地図、うん、アルバムの1曲目の街の風景を聞きたいなと。
いいね、いいね、
そういうつながりで、
ね、そうなんですよ、
すごいな、中上健二さんですね、
うん、でね、この間そう、あの本町文化堂さんでその岬を見つけたんで、
うん、
買って、
買って
読もうかなと思ってます、
うん、
頑張ってる、老眼鏡をかけて
そうそうそうそうそう、なんか芥川賞の受賞とか毎年あるやん、
うん、
直木賞とか、うんうん、そういうのとかで読んだりする？
僕はあんまり読んだことないね。
うーん、
一回ね、なんかね、あ、僕の知り合いが取ったの一回、
へー、すごい、
知り合いって名前ちょっとど忘れしたな知り合いの知り合いの子が取ったよ、うん、でその時にね、あのあれなんだっけ、芥川賞の受賞した作品載る本あるやん、何やったっけ、
文藝春秋、
文藝春秋、
はいはいはい、
文藝春秋買って読もうと思ったけど、
うん、
そっと字やったね、もうよう読まんかった、
うん、なるほど、
なんか、
うーん、僕ね、うん、なんか忘れたけど、今年取ったやつ買ってみたよ。
どう、
うん、
まだ読んでないけど、なんかそういうのもなんか読んだ方が、読んだ方がいいっつうと変だけど、まあ、今 の, その時代を捉えてるってことだから、うん、
まあ、
確かに、
うん、まあ、どういうもんかちょっと読んでみようかなみたいな、
ね、なるほどね、
平積みされてるうちにね、一回読んでみるっていうのもね、うん、
って思います。秋の夜長にちょっと本、老眼鏡、老眼鏡ね、だから新調しようと思ってます。
わかる、老眼鏡もけど、あのなんかリーディンググラスみたいなやつあるやん、
はいはいはい、
なんだっけ、あの一時生えたやつあるやん、踏んでも壊れないみたいな、
ああ、
なんだかループ、ハズキ
ループ、
ハズキルーペ、
ハズキルーペ、
あんなんの方がなんか本読むは読みやすいわ、
あ、そうなんや、
うん、
あれは拡大鏡みたいな感じですか、
拡大鏡、拡大鏡、
うーん、あ、そっちの方がええのか、
本読むだけやったらね、
へ、
なんか疲れにくい、
ハズキルーペも一瞬にして聞かなくなりましたね、
確かに、
そうやな、
うん、
なんで
や
ろね、もうみんな持ってるから
何やろ
なんで、
わからない、あれがブームになった理由もちょっとよくわからないね、なんでやろね、
うんうん、コマーシャルが面白いから
っていうことか、
うん、
あ、なるほどな、
うん、
すごいな、仕掛けた人、
うん、
ね、
やっぱ昔からああいうもんある、あるけど、
ね、あるよね、
リーディングラス
とかね、別にね、あるあるあるあるある、うん、
まあ、ちょっと大きくてあれなんかな、踏んでも割れへんっていうとか、
踏んでも割れへんっていうのが来たんだろうね、
でも踏まないよね、
まあ、メガネを、うん、とかサングラスを踏む、まあ、床に置くっていうのはなかなかないし
ない、
椅子に置くかっていうと
置かないやろ、
置かないから、
あれ、あの寝ながら読んで枕元に置いて、
うん、
だこたつのイメージかも、畳で生活して、今テーブルじゃないですか、
うん、
けど床生活してるとちょっとうたた寝して新聞読みながら、
うん、
なるほどね、
でゴロゴロかな、世代的にそうなんですかね、まあもともと視力があまり良くないから踏んじゃうってことですよね、
うん、
その世代的に利用者の多くが、
そうかそうか、
そういう悩みが多かったんですかね、
うん
なのかな、
なのかな、でも確かに聞かなくなりましたね、
そう、高いしね、
高いやろ、
あ、そうなんですか、
よくわからない、あれが生えた理由をね、
うん、
ちょっとちゃんとちゃんと検証してみようか、
どっちがいいんやろね、老眼鏡かハズキルーペ、
ね、でも本読むだけやったらほんまにあのルーペはすごい読みやすい、
あ、そうなん
だ、読みやすい、
ちょっと試してくるわ、
うん、試してみて、
うんうんうん、
でも何にしても読みにくい本がもう本当に
それはそうだね、
疲れる
疲れるよね、
倍疲れるの昔のことね、
うんうんうん、
それはそう、
漫画ですら読むの疲れるからもう辛いわ、
うん、あーねー、わかる気がする、う
んね、もう読まんでええっていうことなんかもわからんね、もうこの年だけど、そんなことない、
いやそれね、うん、多分どんどんそうなっていくから、うん、50代は一応踏ん張ろうと思ってます、
踏ん張ろうか、うん、踏ん張るじゃん、
まあ、60はちょっと、ね、ちょっとサボってもいいかな、でもしっかり読んでる人いるやん、60代でも毎日新聞読んでますみたいな、
本当に本
当に、そうね、新聞読んでますね、うちの親もね、
ああね、いらっしゃるからね、だからまだまだ踏ん張んなきゃいけないかなと思ってます、
そうだ、僕はあの本町え文化堂の「あの積んどく」っていうあの T シャツを見て積、うん、んどくな、ちょっと心が痛かった
積んどく、
僕積んどく派なんで、ね、もうめっちゃ本買うけど一個も読まへんから
さ、
そうめっちゃ買ってるけど
買ったら満足しちゃう
ね、
分かるよ、それ分かる分かる
ね、だいぶ処分したけどね、
読まん
読まないままにもまあフルフォーエ持っていったりとか、
あそうか、
なんか断捨離の本とか読んだらさ、あのもう積んでる本はもう読まないからもう売ってくださいみたいなこと書いてたからそういやそうやな、これ買うでもどうしても読みたかったらまた本屋行ってくださいって書いてたから、あ、まあ、その通りやなと思って、
まあそれはね、
まあね、今必要かどうかで ね、まあ、
そうね、
買うときに吟味した方がいいかも ね、
そうね、買ってすぐ読まないと、
うん、そうなんよ、その時の
買って、ね、
そう
読むやろうと思って置いといたらそのままになるよ、ね、
ならへんね、
うん、
だから私結構品川駅の新幹線乗る前とかあの本屋さんよく行きます、羽田とか、
まあ、そういう時はね、移動の時ね、
今読めるっていう時買いますね、
なるほど、
松本さんも今日は一曲いかがですか、
はい、僕はそしたらそんななんかあのあれも何もないんですけど
いいんです
よ、
ただまあちょっとその
聞きたい曲を聞かせて
ちょっとそのなんだろう、あの宮本さんが、うん、まあ、何はエクスプレス、
はい、
和歌山出身の、ね、方がメンバーで出らっしゃ
って、う
んうん、ね、なんとなくちょっと、ね、何はエクスプレスを、うん、ちょっとアップルミュージックで聞いたのね、
うん、
うちのおばさんとかも聞いてはったから、
うん、
なんとなくこう聞き直してた、またアップルミュージックが例によってその AI であと進めてきてくれるやん、その曲が終わったら、うん、その中に気に入った曲があって、
は
いはいはい、あのスペクトラムっていう、あの、まあ、フュージョンバンドになるんかな、1980年代ぐらいの、
うん、
だから何エクスプレスとかと同じような頃に活躍してたフュージョンバンドで、
うんうん、
スペクトラムっていう人たちのパッシングドリームっていう曲が、
楽しみに聞きましょう、
聞いてください、うん、はい、という感じの、
はい、新しい曲みたいな感じだよ ね、
うん、すごいかっこいい曲なんで、
かっこいい、
うん、素敵な曲、
ね、Apple Music をたまにいいのたまにじゃない、僕結構僕ね、お世話になってる、お世話になってるんで、
そうよ、3回に1回ぐらいは
そう Apple Music、ね、Apple Music 由来のね、
うん、
そうなんですよね、うんうん、でもいい曲で気に入って、
うん、
ちょっとシティポップみたいなね、
そうよね、
のなんかいうとか、うん、コーラスというかスキャットというか始まってね、
うんうん、
いい曲でした、
いい曲ですね、
うん
う
ん、
そう本当はね、あの何はエクスプレスの曲を、ね、うん、せっかくなんで今日リクエストと思って聞いてたんですよ最初は、うんうん、ちょっとねなかなか結構あの熱い曲ばっかりなんで何やつですわ
そうやね、
うん、ちょっとラジオでかける感じでもないなと、うん、ラジオでこの番組でね、うん、かける感じでもないなと思ったんで、いいの教えてもらいました、
うん、
いやいいと思います、すごい、
ね、いい出会いがありましたね、
うんうん、はい、初めて知りました、
うんうん、結構 DJ のお仕事って言っていいんですか、
あそうです ね、
イベントも
最近売れっ子になってきてるかもしれないけど、
ね、
大阪を中心に、
大阪を中心っていうか大阪だけですけど、
大阪だけでね、
うんうん、
でも今度和歌山でもやるよ、
教えてください、
ね、9月の21日と今週末やね、
そうや、
ん、
ね、
今週末やね、
うん、
にあのフェイバリットコーヒーさん、
でフェイバリットコーヒーさんどちらですか、
フェイバリットコーヒーってね、あの市駅の市駅じゃ市役所の裏ぐらいにある、まあ、カフェがあって、マルタ君、
あ、じゃあ行ったことある、あそこだ、
あ、そうです、
はいはい、1階と2階
の、そうそうそうそう、はい、あそこ
の2階、
2階だと思う、
あそうですよね、
で、
あのそのイベントが、
そう、あのモデルのパト君分かる、
分かるよ、
パト君と、
はい、
それから橋本敦志の2人でやってるサークルサークルっていう、
はい、
ブランドというか、うん、それのなんかねイベントがフェイバリットコーヒーであって、
へ
え、ほんでまあ和歌山のね、うん、在住やし交通費いらんやろということで僕 DJ で呼ばれること
そんなことないでしょ
呼んでもらうことになって、
そうなんです
よ、サークルサークルは和歌山 になんか由来があるんですか。
なんかやっぱサーフィンつながりなんじゃないかな。
あ、なるほどね。
丸太くんサインするし。
そうだね、うん、確かに、うん、そういうことか。
そうみたい。
あ、じゃあ夜カフェみたいな営業ですかね。
いや、どうなん、いや夕方ぐらいからやったら気がするんだけど、夜カフェ、うん、うん、何なんでしょうね。
まあ、上にもバーカウンターがあるしね。
ま
あ、
なんか洋服も売るって言ってたから、その、コラボの洋服を作って売るとか言ってたから。
うんうん。
ここちょっと DJ、まあ、
これはレアですよ。
そうですよ。
ラジオを聞きの皆さん、うん、
ぜひ来ていただいたら、
ね、はい、今週土曜日ですね。
そうです。
あの詳しくはフェイバリットコーヒー、うん、はい、
フェイバリットカフェで、フェイバリットコーヒーかな。
ね、うん、はい、うん、SNS などできっと発信されてると思います。
はい、ぜひぜひ。